おはようございます。それでは、朝の聖書のお話を始めましょうか。今日私が、お話しする、聖書からの話のタイトルはイエス様の中にある自由 Freedom Found in Christ という、タイトルなんです。この、キリスト教といいますかイエス様からの話を聞く中でまた新約聖書を読む中でまた、聖書が私たちの人生に約束しているたくさんの祝福の約束の中で必ずもうトップ5に出てくるものがあるんです。それはイエス様が私たちに与えた自由の人生ということなんです。ですからこの、キリストにある、自由イエスキリストのイエス様にある自由というテーマは私たちにとって、とても重要です。実を言うと私たちにとって重要よりもイエス様にとって重要なのです。イエス様が十字架にかかられた理由は私たちが自由の人生を生きるためです。そのためにわざわざあのつらいむごい十字架にかかられたのですから、ご自分が十字架にかかったにもかかわらずあれだけ苦しい十字架にもかかったにもかかわらず私たちクリスチャンが自由の人生を生きていないとなったらイエス様は一番悲しまれるんじゃないでしょうか。私にとっても重要ですけれども、これは神の国の中でとても重要なトピックなんです。ですから今日、30分ですから、もう34分になっちゃったけども、一部分しか喋ることができません。でもそれでも私全員がイエス様は本当に私に自由の人生を約束されたんだということが少しでも分かれば、私たちは前進してるんじゃないでしょうか。今日はそのイエス・キリストの中に見つけることができる自由というテーマでお話ししたいと思います。最初にどうして福音がまた新約聖書がイエス様がいつも私に自由自由自由というのか、あなた方は真理を知ります、そうするならば真理があなた方を自由にしますという有名な言葉がありますね。イエス様は自由にしてもらいたい。どうしてイエス様が私にそんな自由自由というのか、それは現実があるんです。私一人残らず多分おそらくこの部屋の中にいる私も含めてここにいる全員が何かしらの、神様の国のものではないものによって縛られているのです。この地上で私はたくさんの辛いところを体験しますよね。問題も体験します。そのうちの多くは実を言うと私たちが何かに縛られているというその結果のゆえにたくさんの辛いところを通るところがあるんです。ですからイエス様が私に祝福の人生を与えるという宣言をしたとイコール、それは私たちが縛られているものから私を自由にしてくださるということにつながっているんです。じゃあ実際に私の人生を縛っているもの、何が私の人生を縛るものか、単純にちょっと3つ今日挙げてみましょうか。まず第一に私の人生を縛るものは私の置かれている人生の環境というものがあると思うんです。私は好きであっても好きでなかっても好むと好まざるに関わらず置かれた状況によって何かしらによって制限されます。人間関係の制限、束縛があります。上司との関係、部下との関係、先輩との関係、いろいろ関係があります。そういうものによって束縛される時がありますね。そういうものによって辛い体験する時があります。また私がを縛るものの中に罪というものがあります。聖書ははっきりと私がもし罪の支配下のもとにいて罪という牢獄の中にいるならば祝福から遠ざかった人生を生きてしまいますよということを教えています。それではまた別のトピックで挙げられるんですけども、今日私が中心的にお話ししたいのはもう一つ私たちを縛っているものがあるんです。それはあまりにも私の身近にありすぎて私があまり気づかないものです。それは私を縛っているものの多くは私たち自身なんです。私は一体誰に本当に束縛されているでしょう。誰が私たちを本当に制限しているんでしょう。罪もあるでしょう、環境もあるでしょう。でもね、罪がなかったとしても環境が もう素晴らしい最高の環境に置かれたとしても私は制限された、縛られた人生を生きてしまうことがあるんですよ。どうしてだか分かりますか。それは私たちが自分自身を縛ってしまって私たち自身が自分自身の牢獄になってしまっているんです。 実を言うとイエス様はそれを見抜いて、そういうところから私たちを自由にしたいのです。自分が自分をどのように見ているか、あなたのセルフイメージがあなたの牢獄になっている時があるんです。あなたが自分をどう見ているか、それによって自分の動く範囲が決まってしまう。自分のセルフイメージというボーダーラインがあなたの牢獄になって、そのセルフイメージからもう出てこなくなる、出れなくなってしまう。そして結果的に小さい自分が持っているセルフイメージという牢獄の中で、たくさんの人が神様の祝福を体験できずに生きている時があるんです。イエス様が言う自由というのは、この本当の私の間違ったセルフイメージ、間違ったアイデンティティから私を自由にしたいと願っておられるんです。第2コリントの6章の12節というところにパウロはこのように言っています。聖書の言葉にもこうあります。あなた方は他からの制約によってではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。体験したことがある人、エーメン。そうですね、ほとんどの人が体験したことがあると思います。ではこの自分自身の牢獄ということを考えたときに、じゃあ何が私のその、自分自身を束縛してしまう原因になっているのか、ちょっと見てみましょうか。聖書はこのように言ってます。私たちは言葉によって作られたとありますよね。私全員が神様の言葉によって作られました。一人一人が言葉によって作られています。実を言うとそれはアダムとエヴァの話だけではなくて、私今日も私たち一人一人は言葉によって作られているのです。そして誰の言葉によって作られているのかということを知れば知るほど、私は自由になっていくことができるというものを見ることができます。ここでも間違った言葉の源があるんです。人間は言葉によって作られます。でも一体誰の言葉によって作られているのか、それが私の牢獄を決めてしまうんです。間違った言葉の源の一つは、親からの言葉というものがあると思います。このような、あまりクリスチャンの文化がない日本のような国では、 99% の方々がクリスチャンでない、親によって育てられたでしょう。子供の頃から親から、あなたはバカな子ね、あなたはダメな子ね、あなたはどうしようもないわ、そういうふうに育って聞いたことがある人、育ったことがある人、いや正直な人が一人いますね。そういうことを言った親の人、手を挙げちゃダメ。アンジェラは手を挙げて、冗談冗談冗談。親からそのように、あなたはダメです、あなたは価値がありません、あなたはどうしようもありません、あなたはバカです、というその言葉が、言葉が人格を作り始めるのです。そしてあなたは病気になるわよ、おじいちゃんもそうだった、おばあちゃんもそうだった、だからあなたもそうなるよ、おじいちゃんもがんだった、ひいおじいちゃんもがんだった、お父さんもがんだった、だからあなたもがんになるわよ、そういう言葉が私たちをシェイプし始めるのです。体までも影響し始める。あなたはいじめられてる、いじめられるのはあなたのせいでしょ、何か全部の問題は私のせいだという人間性を持ち始める。親からのそのような間違った言葉が私を、そのセルフイメージを作ってきます。また社会からの言葉というのもありますね。これはこの日本の文化の言葉です。日本の文化、このメディアの言葉、インターネットの言葉、たくさんあると思いますけども、あなたは太ってるから美人じゃない、誰が決めたのそれ。この日本の文化が勝手に決めたんです。またあなたは大学を卒業してないから、あなたは価値がない男です、誰が言ったの。この日本 の、 この社会の文化の言葉です。結婚してないから価値がないんです、あなたには。あなたに価値がないから結婚できないんです。また昇進できないやつはダメなやつだ。そのような文化の言葉が私男性を縛り始めるのです。そして昇進できていない自分を見たときに、あ、私の自分のボーダーラインが決まり始めるのです。また、実を言うと親からだけじゃない、社会だけじゃない、悪魔の言葉も頻繁に毎日毎分毎秒私の耳に語られてるんですよ。悪魔はいつもこのように言ってきます。お前は内気なやつだから神様に用いられないよ。お前は短気なやつだから神様はもうお前に失望してるよ。お前は罪を犯すからもう神様から祝福に見捨てられてるよ。あなたには祝福与えられてないよ。あ、どうしてか分かる、罪を犯してるからだ。そういう声がきます。また、時々病気になります。インフルエンザにかかります。そしてすぐに悪魔が買ってやってきて、その病気はね、神様に裁かれてるんだ、 お前が何か悪いことやったから裁かれてるんだよ。そのような声がありますね。聞いたことがある人。そうです。そのような声がいつも親から来て、社会から来て、上司から来て、先輩から来て、また、時々会っちゃいけないんだけども、教会の中からこういう言葉が出てくる。そういう時に、私のこれらの言葉、私が聞いている言葉というものが私の人格を形成し始めて、作り始める。そしてついにその言葉の中に私が閉じ込められて、自分という牢獄を作ってしまうのです。そして私はその自分というイメージからもう出られなくなってしまう。そしてこういうふうに言い始めるんです。私はもうこういう人なの、私はもうこういう人、親も言ったし、友達も言ったし、まあ自分でももうそう思う、私は自分で確信してる、私はこういう人です、というふうにもう自分の牢獄を決まり始める。そして私はこれはもうできません、私にはできないの、ずっと前からそうだったし、今もそうだし、これからもそう、というふうになってしまう。そして、ついにはこの牢獄が居心地のいい場所になってしまうのです。あまりにも長くそこに住みすぎて、もうそれが自分のもう自分のアイデンティティになりすぎて、もうそこが居心地がいい、こういう人なのというのが私の居心地、牢獄じゃもうなくなってる、ここが私の住まい。でもイエス様が来る時に、違う、あなたの住むところはそこじゃありません、とどまる場所が他にあります、そこにとどまってはいけない、クリスチャンがとどまるところは別にあるというふうにイエス様が言ってくださるんですよ。ビッグクエスチョンはこれです。私はこういう人なの、私はこれはできないの、ビッグクエスチョンがあります。大きな質問、一体誰があなたにそれを言ったの、Who told you so? 誰がそれを言った、あなたにできないって誰が言った、イエス様が言った、それともイエス様以外の人が言った。私たちは誰の言葉によって作られてますか、それが問題です、ね、自分自身の牢獄というのはこういう間違った言葉を聞いていることによってできてしまうことがあるということです。でもそういう私であったとしても、イエス様の恵みは私の過ちよりもさらに大きいのです。イエス様は今でも私たちに対して変わることなく真理を語ってくださっています。何についての真理？あなたについての真理です。あなたが誰であるかということについての真理です。あなたの本当のセルフイメージ、偽りの言葉ではない、偽りの親の言葉、偽りの社会の言葉、偽りの悪魔の偽りの言葉ではなくて、真理の言葉を、本当のあなたのイメージをイエス様はいつも語ってくださっているんですよ。時々問題は、イエス様が語っているんだけども、私がそれにチューンしてない、耳をその声に合わせていないことがあると思います。また、真理を信じる信仰よりも、自分の牢獄を信じる信仰の方が強いんです。そういう体験したことがありません？イエス様、あなたは素晴らしい人だという真理の言葉を語っても、それを信じる信仰よりは、今まで聞いてきた親から聞いた言葉、会社から聞いた言葉、悪魔から聞いた言葉の方に信仰があるのです。私はダメなやつなんです。そしてこう思うんです。たとえイエス様がそう言ったとしても、私はダメな男なんです。わあ、それは明らかなサインです。私はその牢獄から出てこなければなりません。イエス様、私をそこから導き出したいと願っていますよ。この時々、要塞という言葉を使いますよね。ストロングホールド、先ほども歌の中で歌いましたけども、要塞というのはあんまりにも同じ言葉を聞き続けて、それをもう信じて、それがもう岩のように固い状態になってしまうということなんです。悪魔が、親が、この社会が、お前はダメだ、お前はちっちゃい、お前は内気だ、お前はシャイだ、お前できないだろうという言葉を聞いて、そしていつか聞くだけじゃなくて信じ始めて、そしてもうついに言われる必要ない、他人から言われる必要ない、もう自分で毎日語ってるんです。朝起きた時にも、あ、俺はシャイだから今日もシャイで生きよう、もう悪魔がそれ言う必要ない、社会が言う必要ない、自分自身がもうそれを語って、自分自身がいつもその要塞を強くし始めている場合があります。それを要塞と言います。でも先ほど歌ったみたいに、イエス様の言葉の前に、イエス様の真理の言葉の前に、要塞なんか、跡形もなく崩れ去るのです。問題はこれです。私がイエス様の声に耳を傾けるという決断をするときです。 聖書にもその言葉が書いてあるんですよ。第2コリントの3章の16節の中にあります。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。私は顔の覆いを取り除けられて主と同じ形に姿を変えられていくのです。ここにあります覆いっていうのがあります。要塞というのと同じです。毎回毎回同じ嘘ばっかり塗り固められて、私も分厚い偽りの毛布が自分の上にかかっているのです。自分の本当のセルフイメージを見ようとしても偽りの毛布が分厚すぎて、それを私は見ることができなくなっている。自分の本当の姿、イエス様が語ってくれる本当の真理の姿を見ることができない時があります。でも聖書は言っています。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。イエス様に向き始めた時に、親の言葉じゃない、自分の言葉じゃない、社会の言葉じゃない、イエス様の言葉に向き始めた時にその覆いが取り除かれるのです。そして覆いが取り除かれた人が主と同じ姿に変えられていくのですとあります。ここでイエス様の真理の言葉の強さをちょっと見てみたいと思います。エペソの4章の21節、イエス様の言葉によって自由とされるという箇所がたくさん聖書に出てきますけれども、エペソの 4-21、 聖書はこう言っています。まさしく真理はイエスにあるのですから、あなたのセルフイメージに対しての関しての真理、あなたの本当の姿というのはまさしくイエス様にしかないのです。親からは来ないかもしれない、社会はそれを語ってくれない、悪魔は絶対にそれを語りません。それを隠して隠して覆い隠して、もう絶対なんとかそれを見つけられないように彼は日々努力しています。でも人が主に向くなら覆いは取り除かれるのです。今日主を見ようではありませんか。そしてイエス様言ってます。まさしくあなたの人生に対する真理はイエスにあるのです。またヨハネの 17-17、 イエス様自身がこのように言いました。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの言葉は真理です。イエス様の言葉が真理です。その言葉を聞くときに偽りから清められるというんです。真理によってのみ私は偽りの言葉、偽りのセルフイメージから切り離されるというんです。またこの分かたれるとありますね。清められるじゃなくて分かたれる、もちろん偽りから清められますけども、それとともに間違ったセルフイメージから離れることができる、それがイエス様の言葉の真理によって、することができます。またヨハネの 8-32、 あなた方は真理を知ります、そして真理があなた方を自由にします。自由にされる前に必ず起こらなければならないことがあるのです。それは真理を知ることです。偽りを信じたまんま、偽りで要塞ができたまんま、自由にしてください、自由にしてください、まあ、祈りそのものには力があるでしょう。でも祈るとともに私は真理に目を向けなければならない、イエスに目を向けるのです。悪魔の声、自分の声、会社の声、親の声、過去の声ではなくて、決断してイエスの声に向くときに、その時に覆いが取り除かれるというのがあります、ね。これはどういうことでしょうか。イエス様の真理の言葉を聞いてそれを知らされるときに、初めて私は偽りの牢獄から出てきて自分という牢獄から出てくることができる。またイエス様だけがあなたに対して真理の言葉を語ることができます。また大きなビッグクエスチョンはこれです。私たちはイエス様からの真理の言葉を聞いて食べて信じて自分のセルフイメージを作っているでしょうか。それともクリスチャンになって5年6年10年20年経っているにもかかわらず、いまだに自分のセルフイメージは30年前の自分、30年前40年前、親に語られたその言葉が自分を作っている、昨日会社の上司から言われた言葉が私を今追い詰めているなのか、それともイエス・キリストの変わることがないあなたについての真理の言葉、それがあるのです、存在するんです、それを食べて生きているか、それが大きな問題だと思います。さあエレミアの 23-29、 このような言葉があります。神様このように言いました。私の言葉は岩でさえ粉々に砕く巨大なハンマーではないか。神様が自分言ってます。私の言葉を信じるならば、あなたについての真理の言葉があるんです、それを信じるならば、この言葉はあなたの要塞、岩でできたような要塞でさえも、砕くことができる巨大なハンマーのようになりますよって。どうしてイエス様が 私の人生に対してそれほど真理を持っているのか、単純な2つの、ことから挙げたいと思います。まず第1番目、イエス様が私たちを作ってくださったからです。今日初めてここの教会に来られる方がおられるかもしれません。あなたに対してもこのメッセージが当てはまります。私はそれを知らなかったかもしれないけども、私全員人間はイエス・キリストの真理の言葉によって作られたのです。イエス様が私を作られました。私は時々言うかもしれない、そうじゃないです、親が私を作ったんです、私は親から生まれてきましたという、理性の高い人たちが言うかもしれない。でもね、本当にそうでしょうか。親は、もし本当に親が私を作ったというんであれば、親は私の性別を決めることができたはずですよね。実を言うと私は4人兄弟です。男ばっかです。私の両親はどれほど女の子を求めたことか。男、僕は男でした。もし親が私の創造主だったら、最初から女にしよう、女って決まったはずです。でも名前だけは克美という女になりました。でも僕は男として生まれました。親が性別を決めることはできない。明らかに親は私を作ったんじゃないんです。親が私の鼻の高さを決めたんじゃない。親が私の両親が私を決めるんだったら、もっとイケメンにしてくれたはずです。もっと足を長くしてくれたに違いない。でも親が作ったんじゃない。親はパイプとして用いられました。でも本当に私の性別を決めた方がいるんです。私の人格を決めた方がいるんです。私の外見を決めた方がいるんです。目的を持って私を今のように作られた方がいるのです。この方こそ、またこの方だけが私について本当のセルフイメージを語ってくれるんです。この方しか知らないんです。創造主しか私について本当の真理の言葉を語ることができない。でもイエス様は私を作られたことです。この方に向くなら、あなたについての本当の真理の言葉を聞けるようになるんですよ。そういう時に私が牢獄から自由に出てきます。また別に言うと、イエス様は私の創造主だけでなくて私の完成者です。イエス様は完成してくださるお方です。この世界全部見ても7日6日目に完成しました。イエス様が初めて4日ぐらいになって、めんどくせえ、やめようって言って、まだ波がジャーンってなってる、そういう状況じゃない、6日目に終わりました。すべて十字架が完成しました。エジプト出エジプト国は430年その日に完成しました。イエス、神様が働く、始められる働き、イエス様が始められる働きの全部は必ず完成するんです。さあ、もし神様が私の創造主であるならば、私はこの確信を持っています。私は神様が創造したその目的を必ず果たすことができます。私は中途半端で終わりません。私の人生は中途半端に使命されているんじゃない。私は走るべき工程を必ず走り抜けます。どうして？私が完成者だから。違う、神様が完成者だからです。この方に向くときに私は自分の走るペースが分かってくるんです。ピリピの1章の6節、ここにあるのかな。ピリピの一章の6節、なければいいです、読んであげます。このようにパウロは言いました。あなた方のうちに良い働きを始められた方はそれを完成してくださるのです。またヘブル書の12章の2節、信仰の創始者であり始めた方であり完成者であるイエス様をいつも見ていなさい。この信仰を始めた方、完成してくださる方です。実を言うと、神様がこの世界で第一の完璧主義者です。完璧主義者の人、ここいる？今手を挙げようとした女子を、これ何これ、このうーって完璧主義者っていうのはね、日本で時々が、お前完璧主義者だなってこう詐欺すみの言葉になるけど、神様は完璧主義者です。ご自分が始めた働きを完璧に成し遂げます。だから僕は、私も完璧主義者です。どうして？神の子だからです。私はその一部を持っています。私も終わらせたいです。私も責任持って終わらせたいです。このようにして私は神様の真理の御言葉に心を開くことができるようになります。また聖書はこうも言っています。神様は言葉です。ヨハネの中にありますね、はじめに言葉があった、言葉は神であった。この言葉、神様の言葉を聞くときに私は真理の中に入っていくことができます。神様が言葉ですということであるならば、神様が喋らないっていうのは不可能だということなんです。 わかります？言葉って何する？喋るよね。神様が喋らないっていうのはありえないのです。言葉なんだから。それほどまでに実を言うと、この真理の言葉は私たちにずっと語ってるんですよ。いつも朝起きても夜寝るときも仕事してる最中も落ち込んだときも失敗したときもいつもチューンさえすれば、いつもその真理の言葉は、この言葉は私に語り続けているんです。いつも喋っている。多分この女性っていうのは神様のこの部分を受け継いだんだと思う。いつも喋ってる。止められない。どうして、ちょっとやばい。後で、攻撃を受ける冗談だけども、神様はいつも喋ってる。神様は、ひっきりなしに私に真理の言葉を語っています。問題は私がそれに注意したいですよね。その声を聞き始めたいと思います。じゃあ最後の、5分ぐらいでどうやって神様の声を聞くのかという、ことをお話ししたいと思います。神様は私にいつも語っているんだけども、問題は私がそれに注意できてない。それによって多くの真理を見逃しているところがあると思います。じゃあどうやって神様の声をその聞くのか、言葉を聞くのか。第一コリントの13章の13節にはこのような言葉があります。これも有名だと思うんですけども、いつまでも残るものが3つあります。信仰と希望と愛です。先ほども言いました、どんな親が言葉があります。社会の言葉があります。悪魔からの言葉があります。それもまたたくさん私の人生に弓矢のように、火の矢のように語ってきますよね。それがどれだけあったとしても、聖書はそれでも言うんです。それがどんだけ悪魔が語っても、どんだけ親が語ったとしても、どんだけ社会があなたに悪い言葉を語ったとしても、残るものが3つあります。それ以上に長生きするものがあります。それは愛であり、信仰であり、希望だと言うんです。悪魔は悪魔の言葉を語ります。親は親の言葉を語ってきたでしょう。でも最終的にいつまでも残っている言葉があるんです。その言葉は愛の言葉です。その言葉は信仰の言葉です。その言葉は希望の言葉なんです。これらのものにチューンするならば、私はどれほど社会から親から悪魔からの声があったとしても、最終的にこの声に耳を傾けることができれば、私は本当の意味で神様の声を聞くことができるようになるのです。神様は最後まで喋っている方です。自分の奥さんがいる人、奥さんがいる人でなんか口論始まった、最後に最後まで喋るのどっち？決まってるよね。だね、男性は負け組なんだよね。私はね、私がどれだけ何か言っても、どれだけ理論を語っても、どれだけ現実を語っても、それでもまだ最後に残る言葉がありますよね。神様はそうなんです。神様はご自身が知ってます。社会がどれほどあなたたちに厳しい、私たちに厳しい言葉を語ってきたのか、親がどれほど厳しい言葉を私に語ってきたのか、神様はご存知です。全部聞いてます。でも神様は今日この日に言ってんです。それでもなおかつ私の方が最後まで喋っています。途中で諦めないで、最後に私の声を聞いてごらん。そのあなたの現実を超える、その本当の真理の言葉が、私があなたに語ってあげるから、そう言ってくださいます。最後まで残る言葉は、いつまでも残る言葉は、愛の言葉、信仰の言葉、希望の言葉です。この3つを最後に言って終わりにしたいと思います。ここで神様の声を聞くと言っても、聞く方法とか、神様が語る、言葉のなんか細かい定義をしたとしても、ちょっと時間がないので、大きくここで私は皆さんに、神様の真理の声の、聞き分ける方法をお伝えしたいと思います。第一番目、イエス様はいつも変わらず私に愛を語ってくださるお方です。悪魔が私に愛を語ることは一度もありません。彼は偽りの父であり、彼が来るところいつも盗まれ、亡くなり、滅びていくのです。でもイエス様の言葉はいつも私に対して最終的に愛です。神様は愛なるお方ですから、神様の言葉、心から出る言葉はいつも私に対して愛しかないのです。時々神様の声を聞こうと思ったとしても、何か自分の罪悪感とか罪が責められるとか、自分の過去の恥が思い起こされる時ってありませんか？祈っている時、何かこう愛を感じるよりも、お前はダメなんだ、何神様のとこ来てんの、お前昨日あれやっただろ、お前ダメなんだよ、何神様に受け入れられようとしてんの、 抜けしゃあしゃあと甘ったるいんだよ、そういう声が来ますよね。それは愛の言葉ですか？違う、悪魔の言葉の方が理性的で、それに耳を傾け、あ、そうだよね、そう、俺罪を犯ったし、そうそう、うん、俺はね神様に嫌われてんだよって、こうやって人を神様から下がらせる言葉があります。それは絶対に神様から来ません。神様は愛のお方ですから、そういう言葉を語れないのです。なおさら十字架がそれらのものを取り除いたから、今は神様はそういう言葉を私に語れません。もしそういう言葉を聞いたら聞き分けるんです。これは悪魔の言葉です、これは羊飼いの言葉ではない、これは狼の言葉です。あなたを食い尽くします。あなたのセルフイメージをもっとダメにしていきます。でも愛の言葉があります。私はあなたを愛しています。あなたの弱さを知った上で私はあなたを愛しています。私のもとに来なさい。過ちを犯しましたか？失敗しましたか？ Good。 私のもとに来てごらんなさい。そういう言葉を聞き始めるのです。神様はいつも愛を語ってくれます。第2番目、イエス様はいつも信仰を私に語ってくださいます。聖書の中には神様は励ましの神様とあります。イエス様がいるところに必ず私は励まされるのです。私は時々信仰がありません。でもイエス様の言葉を聞くときに自分自身に対する信仰がもう一度湧き上がるのです。イエス様は信仰がないところに信仰を生み出してくださる方です。私が自分のセルフイメージにとらわれて、私はダメなんだ、私はやっていけないんだ、私はこういう人物だとなった時に、神様の声を聞いてごらん。イエス様はいつもこう言います。大丈夫です、あなたはやっていけます、お前は、あなたはできます、あなたは成功します、あなたは必ずこの問題を乗り越えます。信仰の言葉を語ってくださいます。逆に悪魔は、お前はできないぞ、お前は失敗するぞ、お前自分を何様だと思ってんだ、悪魔はこういう言葉を語ってきます。そういう言葉に絶対耳を傾けてはいけません。私は時々それにチューンしやすくて、そればっかりを聞いちゃって、ああもう嫌だからもう祈んだで寝ちゃおうってなっちゃう。間違った言葉にチューンして、それによって作られてはいけません。そうするならば私たちは自分の牢獄の中にずっと居続けてしまう。それを聞き分けて、信仰によって信仰の言葉を聞くのです。第3番目、神様は希望を語ります。イエス様は希望を語ります。聖書の中にこのようにあります。神様は光です。神様は光という存在です。神様は愛という存在です。光という存在は暗いところに来たら、そこ全体を照らしてくれるんです。この言葉を、このお方の言葉を聞くならば、どんなに悩みがあっても、どんなに絶望感があっても、どんなに暗闇の状況があったとしても、いつも神様はその場所に光を与えてくださるのです。神様の18番の言葉、お箱の言葉、何だか分かりますか？神様がいつも私に語るお箱の言葉、それはこれです。大丈夫、あなたは大丈夫、大丈夫、心配しない、安かれ、シャローン、これが神様の言葉です。どんなに絶望されても、どんなに会社の上司に怒鳴られても、神様はここでもそこでも言うんです。シャローン、大丈夫、私があなたと共にいます。私があなたの光です。あなたは決して暗闇の中に残されることはありません。このようにして神様の言葉を聞き始めることができるようになります。そうした時に、その延長線上に神様は私の本当のアイデンティティを語ってくださいます。私がどういう人なのか、何者なのかを語ってくださいます。親の言葉ではない、社会の言葉ではない、悪魔の言葉ではない、時々私をびっくりさせるような本当の真理の言葉を語ってくださいます。その言葉に耳を傾けようではありませんか。今日はその入り口の愛に戻る、信仰に戻る、また神様の光と希望に戻る、その話をしました。エーメン。立ち上がってくださいますか。終わりのお祈りしたいと思います。この30分の短い言葉でしたけれども、聖霊様が、イエス様があなたの心にこう肘鉄を食らわした部分があったんじゃないでしょうか。えい、それはあなただよ、今この言葉を聞きな、そういうものがあったら今応答したいと思うんです。この言葉を聞いて、今、あ、私は自分の人生の、自分自身の牢獄になっている体験、あ、分かりますという人いますか。手を挙げてくださいますか。エーメン。これを今日信仰によって神様に委ねようではありませんか。今日はこの声を聞くのをやめる時です。今日から主に向きましょう。 真理の言葉に耳を傾けましょう。そして顔の覆いを全部取り除いてもらおうではありませんか。そしてあなたが自分自身の姿を見たときに、そこで大地震が起こるのです。神の国が動き始めるのです、あなたの人生の中で。エーメン。自分の心に手を置いてくださいますか。それが当てはまった人たち、イエス様ありがとうございます。今私はあなたの言葉を聞いてあなたの方に顔を向けます。主よ、あなたの超自然的な力によって私の今までの全部の間違った偽りの覆いを全部取り除いてくださいますように。今日このモーメントが2月19日がその日でありますようにお祈りします。主イエスキリストの皆によって祈ります。御言葉の力によって祈ります。あなたの言葉の力によって祈ります。すべての私の間違ったセルフイメージが今日そこで終わりますように。今日それが終止が打たれてピリオドが打たれますように。今日から私はあなたの真理の声を聞き始めます。そこには愛があります。そこには将来があります。そこには信仰があります。そこにいつも希望があります。それによって私の新しいセルフイメージを作り始めて、神の国を前進させる、悪魔の御国を破壊するクリスチャンとして私を作り変えてくださいますように。栄光から栄光へと、主イエス様と同じ姿になるまで私のセルフイメージを作り変えてくださいますように。今日私は自分の牢獄から出てきます。主よ、今日お境にあなたの声をはっきりと聞かせてくださいますように。今まで聞くことができなかったあなたの声を聞くことができるようになりますように。顔の覆いを全部取り除けて、耳栓を全部取り外して、はっきりとこれからあなたが私に語っている言葉を聞くことができますように。ここにいるライフチャーチにいる全員をあなたが祝福してくださいますように。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。